スティーブン・チルダー先生のメッセージ。私の最初の奉仕は、1970年代初めに州立大学の学生を対象に始まりました。それから数年間、神が多くの大学生の人生を劇的に変えていかれる様を幸運にも見続けることができました。70年代後半にキャンパスでの奉仕を離れ、教会の牧師になりましたが、その時こう言われたのを思い出します。これからはもっと現実的にならなくてはいけないね。若い人たちは変化しやすいが、大人はそんなに変わることができないから。あれから20年、主に大人を対象に奉仕してきましたが、私の経験から言って、あの言葉は、本当でした。それは一般的なルールであり、時に一層ひどくなったのです。よくありがちな耳の痛い話ですが、神に対して一度抱いた激しい情熱が時が経つにつれて、なぜかゆっくりと冷めていくのです。例えば、真理を学び、修練を重ね続けたとしても、何かがうまくいかない。でもそれが何かはわからない。しかし正直に考えたら、大抵の人にはわかっていきます。それは、自分がこうあるべきだと思うほどに、神の存在と、その力や働きが、自分の心の中に感じられないということなのです。かつてあった、あの大きな喜びがない。ガラテヤ人への手紙、4章15節にも書かれています。ガラテヤのクリスチャンたちの生ぬるい態度に気づいた使徒パウロは、果敢にも、あなた方のあの喜びは、今、どこにあるのですかと問いただしたのでした。この問いに真剣に取り組むのは辛いことです。特に我々の生活や教会に本当の喜びや力がまるで働いていないような今日においては。もちろん正しい教理が多く実践され、牧会の活動も盛んに行われていますが、ただ真実の喜びと本物の力は感じられません。残念ですが、我々の生活や牧会で見えることのほとんどは、わざわざ神を引き合いに出さなくても、容易に説明がついてしまうのです。言ってしまえば、福音が取るに足らないものになっているのです。福音とは、単に頭で信じる以上の代物のはず。我々の心をつかみ、故に我々の人生を変えるだけの力を持つものでなくてはなりません。福音こそが日常直面する一つ一つの問題に対する究極の解決策であると我々は分かっているでしょうか。また福音の目的は私たちを許すためだけにあるのでもありません。私たちを真実神の崇拝者とし、人間を真に愛する人間とするためにあるのです。良い知らせをお聞かせしましょう。それは、イエス・キリストの死は、罪の咎から私たちを解き放つ以上のものだということ。イエスは、私たちを罪の支配による生活から解放するために、今、現在も生きているのです。ここで考えてほしい問題があります。それは、どうやったら福音の力をより感じることができ、結果として変わっていくことができるのか、ということです。その答えを求めるため、マルコの福音書1章14節と15節においてイエスが与えられた2つの命令に焦点を当ててみましょう。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラへ行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて、福音を信じなさい。悔い改めと信仰という心の動きを通して、人生の罪と牧会の罪を克服する力を、神はあなた方、牧師たちに与える選択をしました。福 福音による変化を生む方程式があるなら、悔い改めとはそのマイナス側であり、いわば守りです。一方、信仰はその方程式のプラス側であり、攻めに当たります。心の中で、悔い改めては信仰を持つという魂の炎がいつも繰り返し燃えているときは、人は変えられていきます。逆もまた真なりで、本当に変わっていないときには、悔い改めては信仰するという連続したサイクルが心に起きていないのです。この二つの動き、悔い改めと信仰は、我々の人生と牧会において、神の力によって変えてもらう経験をするためには絶対に必要なものです。今回は、悔い改めについて深く考察することにし、次回のメッセージで信仰について触れることにしましょう。では、ある問いから始めましょう。悔い改めの本当の意味は何ですか？逆に、悔い改めないということは何ですか？悔い改めとは悪い時にだけするものではありません。しかし、今日、悔い改めといえば大方が病的であり、自虐的行為となっています。そしてほとんどの場合、悔い改める者は絶望へと追い込まれるのです。悔い改めは、まるで改宗の時や悪い行いをした時にだけ特別に行う懺悔のように見られています。悔い改めに対するこうした見解は、ヴィッテンベルグで公表され、宗教改革を生み出すこととなったマルチン・ルターの95箇条の定義の、その一番最初の命題を理解しているクリスチャンが、いかに少ないかを表しています。最初の命題で、ルターは書きました。イエスが悔い改めなさいと言った意味は、私たちが人生すべてを悔い改めなければならないという意味だ。そう。本当は悔い改めとは、信者が生きている間中、ずっと続くものなのです。しかし、今日そう理解している人はわずかでしょう。真実の悔い改めは、我々を絶望ではなく、喜びに導いてくれるのです。そのことをもう一度思い出してください。自分の罪の深さを見て、それを知れば知るほど、神の恵みの深さがよく見えてきます。キリストの十字架は、罪の深さが分かっている者にとってのみ、宝であり、電撃的なものです。また別の誤解がありますが、それは、元来、悔い改めとは目に見える行動を変えるためのものではないということです。今日、悔い改めは単に福音を意識して行いを正すことのように見られています。キリスト者としての生活に基づいて、もっと頑張るとか、誘惑に乗らないとかいったものです。そのように悔い改めを道徳的にしか理解していないと、人々を変えるどころか、むしろその心を不動にして、否定や絶望へと導いてしまうことになります。では、悔い改めが困った時や振る舞いを変えるためのものでないのなら、悔い改めとは何なのでしょうか。悔い改め。それは、偶像に奪われた心を取り戻すことなのです。問題の根は、目に見える行いにあるのではなく、心の中にあります。これは人間の心が変えられづらい根本的な理由の一つです。つまり、我々は自分の心や愛情が偶像に捉えられていても、まるで平気な顔をしているのです。偶像は、我々の心と愛情を神から遠ざけているというのに、使徒ヨハネは第一の手紙の一番最後でこの点を明らかにしています。105節にわたる尊い手紙の最後、ヨハネは意図的にキリストと親族を交わる生き方で締めくくっています。子供たちよ、偶像を警戒しなさい。ここで我々は 偶像崇拝を悔い改めることが、真実の信仰とは本当は何かということにつながることを知ります。今日、我々の心や愛を捉える偶像は、古代の彫像とは異なります。一つには、我々がアイデンティティを見出すものですし、また、真実の喜びや幸福を、イエス・キリスト以外のものや人に見出そうとするのも偶像です。映画、ロッキーの中の名シーンで、ロッキーは自分の偶像を明らかにしています。彼は言うのです。もしも最後までやり抜くことができたら、そうしたら俺、もう、ろくでなしじゃなくなるんだ。実際、人は皆そのように思うことがあるのです。もしも何々さえできたら、そうしたら、私は変われるんだ。我々は皆何かのために生きています。皆、自分の中で中心となる一つの究極の価値観を通して人生を見つめているのです。ある人たちにとっては、それは評価、評判、また成功だったりします。他の人たちにとっては、癒しや支配力、権力や快楽であり、また別の人たちにとっては、独占力、性、金銭、恋であるわけです。偶像は良いものであったり、良い動機に基づいていて、結果的には幸福な家庭や良き夫婦、可愛い子供たちにつながるかもしれません。ただ、そうであったとしても、神が根底になければ、我々の人生は意味がないのです。偶像が何であれ、それが我々に及ぼす力は甚大です。誰かがあなたの偶像を邪険にすれば怒りも湧くでしょうし、抹消しようとすれば恐怖で神経が麻痺してしまうでしょう。偶像を失うことにでもなれば、絶望の淵に追いやられてしまうかもしれません。これは、崇拝している偶像が生きがいや義を感じさせてくれるからなのです。信仰の復興に偉大なる貢献をしたジョージ・ホワイトフィールドは教えました。神の力を知るための第一のステップは、自分の罪を悔い改める意味を知ること。そして第二のステップは、私たちに罪を犯させる、まやかしの義や偶像崇拝を悔い改めるとはどういうことなのか、その意味を学ぶことなのです。例えば私の場合、第一は、思い煩いや恐れること、思い悩む罪を率直に悔い改めることです。第二の段階は、現実に罪を犯させる心の内の核となっている偶像を見極め、悔い改める方法を学ぶことです。つまり、私の心の偶像、人に認められたいとか、支配したいという、まやかしの義を、悔い改める方法です。こうした心の偶像は、ヒューリさんが言うところの、罪に隠された罪であります。さあ、この時こそ我々は、福音の力によって変えてもらわなくてはならないのです。では、どうやったら、心の偶像を悔い改め、福音の力により変えてもらうという経験ができるのでしょうか。ティム・キラー、デイビッド・ポーリントンが表したいくつかの文献に基づいて具体的な方法を述べていきましょう。まず、あなたの心の偶像を見極めます。我々は心の奥深くまで入り込まないため、根本的な偶像を分析できないでいるのです。例えば、よく金銭は偶像だと言われますが、実はお金はもっと深い、もっと基本的な偶像である、支配欲や認知欲を満たすために使われているのです。性にしても偶像ですが、それもやはり権力を得る手段や、快楽とか癒しなどに使われるものです。ですから、癒されたい、認められたい、支配したい、 筋力を奮いたい、楽しみたいなどの非常に平凡な心の偶像に対して、我々は警戒することを覚えなくてはなりません。自分の負の感情、つまり怒り、恐れ、不安、肉欲、落ち込み、自己嫌悪などに特に注意しましょう。自問することを覚えてください。怒りを感じたら自分に聞いてみましょう。私が怒っているのは絶対それがなくちゃならないと思い込んでいるからだけど、でももしかするとそれは本当はいらないものなんじゃないだろうか。心配になったり不安になったりしたら問いかけてみましょう。自分が必要だと思うものが得られないかもしれないけど、でもそれは本当に必要なんだろうか。何か欲しがりすぎていないだろうか。幸福になるためにキリスト以外の何かを求めてやしないか。表面の罪に覆われた根本的な罪はないか。うんと具体的になってみましょう。大胆に聞いてみるのです。自分にとって最悪の状況とは？一番不安に思っていることは何だろう？何が一番怖いだろう？もしもなくしたり、得られなかったら、死にたくなるようなものって何だろう？物事がうまくいかなくなったとき、自分が当てにしたり、慰めにするものは何だろうか？暇になると何を考えているだろう？自分の心を占めているものは？祈って叶えられていないことで、神から自分を遠ざけるものは何だろうか？自分の価値を最も感じさせてくれるものは？自分の何を一番誇りに思っている？自分の人生で本当に求めているものは何だ？本当に自分を幸せにしてくれるものは何なんだ？今挙げたものは、実質的にあなたの飼い主となり、事実上の救い主ともなります。それは様々な形で現れる、まやかしの義です。偶像はどれも救済となれるのです。イエス・キリストが我らの救いであり、イエスだけが我らの義と清めと贖いであることを新たに理解できて初めて、偶像の力は我らの上に打ち砕かれるでしょう。まとめると、心の偶像を打ち破る最初の鍵となるステップは、偶像を見極めることでした。では、聖書に書かれている次なる行動のステップは、それは、禁欲です。まず心の偶像を見極めたら、悔い改めるわけですが、それはただ告白するだけでなく、偶像が人生を支配する力を弱めさせる方法を覚えなくてはなりません。ローマ人への手紙、13章14節で、パウロはこう書いています。肉の欲のために心を用いてはいけません。偶像崇拝は全てが我々の目に生き生きと映るものなのです。昔の牧師たちがそこで促したのが禁欲ですが、これは今日では滅多に聞かれない言葉となりました。しかし、新しい目覚めを見たいなら、それは何としてでも必要なものです。ここで心の偶像を禁欲するための3つの実践方法を見てみましょう。まず、偶像の正体を明らかにします。悔い改めるために、偶像の正体をはっきりさせるのが良いでしょう。すでに言われていることですが、偶像は幻覚となり、しばしば本当の姿以上に素晴らしく力強く現れるものです。だからこそ、悔い改めるときには、神の偉大さに比べて偶像本来の弱さがあることや、限界を持つものであることを、自分と神に告白するといいのです。 悔い改めの祈りはこうなります。主よ、私の心の中の忌まいましい偶像崇拝をあなたに告白します。この偶像は、私が本当に必要とするものをくれることはできないと認めます。それができるのはあなただけなのです。この偶像崇拝は、あなたが私に与えてくださろうとする喜びと、命と、平和を、私から奪い去るものです。だから、あなたの恵みにより、私はこれから以降、偶像に支配されることを拒みます。あなたが私の教師であり、偶像は違います。あなたが私の命であり、偶像は命でもなければ救いでもありません。私には偶像は必要はありませんが、あなたは必要です。もう一つ、偶像から愛着を引き離す方法は、偶像を飢えさせることです。我々のもともとの罪深さに栄養を与えたり、餌をやったりせずに、飢えさせなければなりません。これが、パウロがローマ人への手紙13章14節で記した、肉の欲のために心を用いてはいけません、という意味なのです。つまり、癌細胞を肥やす愛着という食物を思い切って取り上げること。それが、悔い改めを意味します。もし、誘惑を仕掛けてくる快楽や恋愛関係や状況があったら、できる限りそれらを断てる責任があなたにはあるのです。大方の場合、人は常時を実際の行動を起こすずっと前に頭の中で描いています。常々、精神的な貫通は肉体的な貫通より先です。性的な想像を抑えることなく膨らませていると、健全な関係は容易に壊れてしまい、また、誤った相手に対して気持ちが高ぶることになります。少しずつ、防御壁は崩されていくのです。さて、偶像の正体を明かし、植え立てた後で、偶像を弱めるもう一つの方法は、切り離してしまうことです。真実の悔い改めは罪の告白だけではありません。罪に反逆し、罪が私たちを支配している力を払いのけることが含まれます。マタイの5章27節から30節でイエスが言っています。もし、右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。もし、右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても、体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。ここでイエスが言いたかったポイントは、面白半分に罪に手を出すな、ということです。逆に、それに対して反逆するよう覚えてください。罪は常に叩いていないと死なない。手を抜けば、罪は傷を癒して力をまたつける。この内なる罪の原則的な動きを、我々はいつも監視しなくてはならないのだ、とジョン・オーエンは書いています。ある宣教師の話です。彼の庭には、毒を持つ葉っぱをつける低木がありました。ちょうどその頃、彼には幼い子供がいて、手が届くものは何でも口に入れてしまうため、宣教師はその危険な低木を掘り出しました。ところが、低木の根は大変深く、完全に掘り出すことができなかったのです。ですから、また根が出てきてしまいました。何度掘り出しても、やはり根が出てきてしまいます。だから彼は、定期的に庭を見回っては、低木の芽が出てくるたびに掘り出すしかありませんでした。人間の罪深さはこの低木と同じです。その問題には常に取り組んでいなくてはならないのです。でないと戦いに負けてしまいます。 毒を持った低木の芽は出るたびに掘り出さないといけませんが、同様に罪も顔を覗かせるたびに潰さなくてはなりません。王円は書きました。数回優しく叩いたくらいで罪を殺すことができるなんて思ってはいけない。かつて人は蛇を撃った。滅びるまで罪を叩き続けないと、最初からそんな戦いなど始めない方が良かったということになり、罪を担う責任を取ることになる。罪が滅びるまでいつも戦い続けなければ、罪は蘇り、人が滅びることになる。絶対に罪に溺れたり、その欲しいままにさせたり、まぐれたりしてはいけません。逆に、罪と真剣に向き合うことを覚え、憎むことを覚え、姿を現したら、直ちに掘り出すことを覚えなさい。もしも今、罪に溺れている人がいたら、その人は非常に危険な道を歩いているのです。何もかもうまくいっているように見えることでしょう。しかし私は言います。それは違うのだと。この言葉をよく聞いてください。速やかに、力いっぱい抵抗しない限り、罪はあなたを滅ぼします。罪という問題に対する一番いい方法は、大枝を切り落とすことです。ゆっくり手を引こうなどと思ってはいけません。今夜にも大胆な行動をとって解決しなさい。それが他人から見て、どんなにバカバカしくても。また、法律的な悔い改めと、福音的な悔い改めとは、全然違うことも、決して忘れてはいけません。結果が恐ろしくて後悔するのが、法律的な悔い改め。自分を変わらず愛してくれる神を傷つけるのが怖くて後悔するのが、福音的悔い改めです。リチャード・シュルスは書きました。福音的な悔い改めとは、頬をちょっと垂れるということではない。どんな罰よりも、罪そのものが自分を癒しめるまで心を震わせることなのである。福音的な悔い改めをするときは、こう祈りましょう。どうしてキリスト以上にそれを愛することができるだろう。どうして神をそんな風に扱うことができるだろう。どうして下水の水を飲んで幸せになれるだろう。神がただ一つ、命の水を差し出してくださっているのに。このメッセージでは、福音の力によって変えていただく経験をするために必要な最初のステップ、偶像から心を離し、悔い改める大切さに焦点を当てました。忘れないでほしいのは、悔い改めは精神的な変化の半分でしかなく、つまり心の方程式のマイナス側、守りの方でしかないということです。次のメッセージでは、信仰によりイエス・キリストに愛情を抱くことの意義に焦点を置きたいと思います。福音における信仰の方程式のプラス側を見ていきましょう。悔い改めの後には、いつも信仰があります。神が、我々に心の偶像から愛情を話し、悔い改めるようお求めになるのは、その愛情を信仰を通してイエス・キリストに向けることができるからなのです。悔い改めとは、古きを捨て去り、偶像から愛情を遠ざけること。一方、信仰とは、新しきを得てイエス・キリストに愛情を置くことです。しかし今は、我々が夢見ている信仰復興を求め、個々人が悔い改めつつ、神と交わることを進めたいと思います。ご自分の現在の信仰のレベルに満足してはいけません。何とかして心の中にいる偶像を見出してください。罪の下に隠れた罪を見つけてください。それらの罪を悔い改め、キリストに帰るのです。教会の指導者が自分の罪の深さを悟り始め、牧会の中で悔い改めのリーダーとなって、信徒にも同様の行為を導くと、そこには信仰的な目覚めと復興が始まるのです。 それは教会の歴史からも分かっています。皆さんがより深いレベルで悔い改めを始めるなら、良い知らせを立ち上げましょう。ジャック・ミラーが言っていたことです。元気を出して、あなたは自分で思う以上にずっと罪深い人間なんだから。どうしてこれが良い知らせなのかですか？これは、自分がいかに大きな罪人であるか分かった時にこそ、イエスが本当に偉大な救い主であると分かるからなのです。マルチン・ルターは、自分が小さな罪人だと思っている人は、イエスを小さな救い主としか見ないと教えました。でも、もしあなたが自分を大きな罪人であると喜んで認めるなら、あなたには、イエスが真実、偉大な救い主であることがわかるはずです。そういうわけで、私は自己欺瞞のクリスチャンたちに対してよりも、アルコール依存症を治療中の人たちに会って説教したいと思うのです。アルコール依存症の人たちはミーティングでこんな風に自己紹介します。こんにちは。俺マイクです。俺、アルコール依存症です。そして参加者は、みんなマイクの依存症との戦いを応援するのです。もし我々全員がミーティングでこんな風に自己紹介をすることになったら、どうなるでしょうか。こんにちは。私はジョーです。私は噂好きです。僕はラリーです。僕は神を冒涜しています。私はメアリーよ。泥棒なの。スティーブだ。不倫ばかりしているよ。エバリーと言います。私、嘘つきです。俺はダンだ。物が欲しくて仕方ない。あるいは、こんにちは。私はジムです。私は人に認めてもらいたいという偶像を崇拝しています。ビルと言います。僕は配役の偶像を崇拝しています。ジェーンです。慰めの偶像を崇拝するわ。フランクです。僕が崇拝するのは支配力の偶像だ。もし我々が自分の罪の深さをちゃんと見てから、言葉ではなく心を持って神と他人とに近づいていったら、何が起きるのでしょうか。私は信仰の復興が起きると思います。このメッセージの締めくくりとして、かつて信仰復興を導いた先人の賢い忠告に従う必要があると思います。一人になれる場所を探しに行きなさい。床の足の周りに円を描いて、その中にひざまずき、神にその円の中から信仰の復興を始めてくださるよう願いなさい。そのような時、役に立つ良い祈り方があります。私の知る最愛の偶像、それが何であろうと、それを破る手を玉座から貸してください。そして私があなただけを崇拝できますよ。神よ、あなたが偉大な救い主であることが私たちにもわかるように、どうか私たちが大きな罪人であると見せてください。悔い改めという贈り物を頂戴できますように。私たちを癒しめてください。そして、あなたの子を崇められるように、私たちが高められますように。アーメン。